桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
おはようございます、アルです。
はい、いやー、ネットラジオですよ。
ネットラジオですね。
ね、どうですか ?4 回目に喋ってる感じですけど、ネットラジオパーソナリティとして。
ね、その冠、非常に重たいですよね。
たまに叩かれたりするネットラジオのパーソナリティとしていかがですか?
頑張ります。
もうあれですよ、なかなかボードゲームの回とか行きづらいですよ、もう。
ボードゲームの回っていうのは、その第何回じゃなくて、その会場の話ですね。
もうボードゲームの何かしてる集まり全般ですね。
それは前言ってたあれですよね、飲食店のご主人ご夫妻がネットラジオやってます的な部分で言う、近寄りがたい見えない壁みたいな。
そうそうそうそう。
ありますね。
ねえ。まあ、多分しれっと行く分には白ゲーベニズルは全然いけると思いますけど。
はいはいはい、はい。
僕と違って。
どうなんでしょうね。でも、ネットラジオ、まあ、ポッドキャストでも言われますけど、さっきのこのボードゲームもそうですけど、やっぱり、閉じた世界で盛り上がってるのを良しとする以上は、広がらないですね、絶対に。
そうなんですよね。ネットラジオも、ちょっと今閉じてる感あるなぁと。
そうですね。まあ、あと、今公式のラジオ番組をポッドキャスト配信してるっていうのは、あんまりその、なんでしょう、インディーズ感は全然ないわけですよ、こっちには。
そうなんですよ。で、あれがね、その iTunes のランキングとかで上位に来られると、
はい、
だから違うねんってちょっと思うんですよね。
あれはね、個人的に分けてほしいかなと。そっちの方々のランキングっていうのと、その個人でおもろいことやってますよ、ランキングっていうのは、2位で選べたらいいなと思いますけどね。
だからもう、その、どうですか、公式的なやつの中でも、ダイジェストと、
はい、
フルと、
うん、
あと、オリジナル番外編みたいなやつ?
はいはいはい。
分けよってちょっと思いますけどね。
そうですね。ジャンルがカテゴリーで振ってもらうだけでも全然私行く場所変わりますけどね。
ねえ。だからそれと、ネットラジオ?
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。ネットラジオもなんかその、プロとアマ?
はい。
それもなんかうまいこと分けられへんのかしらってね。
ですね。まあ、ポッドキャストランキングでしたっけ?ジャスプのとこのページにも貼ってありますけども。
はいはいはい。
やっぱね、検索していけるとこってもう決まってるじゃないですか。ワードがからそっちに行くんで。
そうなんですよ。
そうすると、ね、登録件数は尋常じゃないぐらいあるのに、探すとこのワードで必ずここにしか出てこないみたいな話になってくると。
そうそう。だからそういう意味ではポッドキャストランキングっていうページ自体はもうすでに死んでるくせに、需要はあって、
はいはい。
あこてだってアマチュアばっかりじゃないですか。
ですね。
で、あっこのサイトって結構検索すると上の方に来るんですよ。
そうですね。桜川の名前もワード絞ると一気に上行きますね。
うん。いや、ね、今、ポッドキャストランクのページのトップページに桜川マキシもおるんですよ。
はいはい、見ました見ました。
うん、アクセス数の、歴代10位以内の9位にいてるんで。
うんうんうん。
だから、あっこにね、登場するや否や、1日のアクセス数って数百増えるぐらい。
おー、嬉しい悲鳴じゃないですか?
未だに、
うん、
割と、役に立っちゃってる。
はいはいはい。
サイトやったりするんですけど、だからまあね、どうにかしてネットラジオもパイを増やせればいいのになって。
うん、そうですね。まあページ自体もね、ほとんどその一家に一冊ある大辞典的な感じで、更新されてるわけでもないんで、やっぱたどり着いて、うん、こんな番組あるんやと思ってやってみたら最終更新2009年とかでも倒れますしね、これ。
そうそうそうそう。
全然死んでるじゃないですか、みたいな。
2009年ってもうかなり前ですよ。
そう。でもランキング上位いるわけですよ。その時のワードで引っかかって。
2009年言うたらまた自民党政権ですよ。
いやいや、そこ戻らんでいいですか?
いやいや、なんかもうそれぐらい覚醒の感があるなと思って。
ありますね。でもその頃と今でも、ポッドキャスト界書いていいのかな、はいはい、わかんないですけど。変わってます、はい、まあ、特に、桜はその頃からすでにやってたはずなんで。
やってましたね。
あります、うん、やっぱりその波というか、3年、4年、5年経って、前こうやったっけ今こう。もしくは、良くなった悪くなったとか。
あ、その、聞いてるポッドキャストの形態とか内容とかってことですか?
そうですね。流星とか、その流行りしたり、もしくはその個人でやってる部分のブーム?こういうのが多かったけど、瞬間に消えてったとか。
あんま変わってないですね。
それとあんまり、あれですかね、その、短期的な流行には左右されずにやりたい人がやってるっていうのは変わんないってことなんだね。
うん。あ、2009年は今よりも音質は悪かったですわ。
それやっぱ機材とか腕の問題ですかね。
いや、ウェブサービスのスペースがみんな広かったから。
あー、なるほど。
ビットレートが上がったので。
はいはいはいはい。
あの、昔はもっとみんな声がワシャワシャしてました。
うんうんうん。
あしゃわしゃわしゃわしゃわしゃって感じで、ノイズが乗ってたのが、はいはい、だいぶマシになったのと、
うん、
あとね、これは一つ僕胸を張っていいことやと思うんですけど、
ほうほうほう、なんです？
僕が編集って言いすぎることで、編集する番組は多少増えたと思います。
あー、それはいい傾向ですね。
影響がゼロだったとは言わさないです。
でも、あれですよ、実際あの、ホームページの方にね、バナーでまだ多分今貼られてたと思いますけど、うん、あの、はい、鳥かごさんとあれのネットの作り方的な冊子が載ってるじゃないですか。
はいはいはい。
まだ在庫があるかどうかちょっと存じませんが。
本はなくなったらしいです。
あ、ほんまですか？じゃあ、今データ販売だけ。
データ販売のみですね。
あはあはあ。
うん。
私あれね、買おうと思ってフォーム入れたんですけどね、エラーが出て何回でも通らなかったんで諦めた口なんですけど。
あ、ほんまですか？家にまだ5冊ぐらい余ってるから送りますよ。
ありがとうございます。
鳥かご通信と桜川マキシム手ぬぐい送りますよ。
あ、それもなんと。
なぜならメンバーだからですよ。
まあ、問題はその話ではなくて。
はいはいはい。
ですね、あれのメイキングと、本出しますよっていうところずっとまあ話聞いとったらですよ。
はいはい。
その、結構中で皆さん言ってたじゃないですか。うちの番組はこんな感じに作ってるんですとか、ノウハウ的にこういう感じの本で書きたいんですって時に、確かジャスコも喋っててですよ。
うん。
その編集の時の、その、こういうとこに気をつけてるとか、みんなやってないと思うけど、ここまでいじってするのがこだわりやみたいなこと聞いてて、
うん。
結構目から鱗だったんですよ。それは編集というか、何をどこまでいじるのかっていうのは、初めて具体的に聞きましたしね、中は。
うん。いやね、あれね、結局ね、プロはみんなやってるんですよね。
やってますね。
なんかそのまま出すのがいいんだよみたいなこと言う人いますけど。
はいはい。
そういう人はね、大魔王さんみたいな人の存在をね、無視してるのみたいなもんですよ、音声さんとか。
どういう意味ですか？
いや、大魔王さんなんかは偉いなって思うのは、
はい。
あの人はちゃんと生の雰囲気のまま、
はいはい。
カンパケの状態で収録が終わった時に作りたいんだと。
おうおう。
言うてはって、
はい。
で、だから家でもちゃんと割としっかりした機材使いはって、
うんうん。
自分でミックスしながら、
はい、
はい、ここで BGM をこの音量で入れます。はい、喋、うん、りの続きです。みたいなのを自分でタイムスキーパーもやって。
はいはい。
で、最終的な音源までやってるんで。
うん。
だからそれをやる人がいるんやったら、
うん、
生のままお届けしたらいいんじゃないですかって思うんですよね。
なるほどね。
うん。いや、なんかそのね、ラジオなんてみんな聞いてるとき、昔ザーザー言いながら聞いてたじゃないですか、みたいなこと言いますけど。
いい人いますね。
ねえ、ザーザー言わしたくて言わしてるラジオマンがどこにおんねんと。
それはでも聞き手の怠慢でしょうね。その、ながらで聞いてるから、聞ければええわじゃなくて、やっぱ向こうはその、届けたい地域に届かないとか、
そうそうそう、
よっぽどチューニングしても全然音がもう聞き取れないとかあるじゃないですか。
だからね、黄色白赤のケーブルってあるじゃないですか、ビデオデッキとかに繋ぐ。
ありますね、三色の。
あれ RCA ケーブルっていうわけですよ。
こんな名前でしたっけ、あれ。
あれ RCA 端子なんですよ。
ほうほうほう。
RCA って何かって言ったら、その、うん、ラジオに載せるときに、うん、音源をどれだけクリアに載せるかっていうときに情報量を削ろうと思ったら、
うん、
どの周波数帯のものをどう削ってっていうのを企画したのが RCA なんですよ。
なんてそんな。
で、それを、の技術をみんな享受してるくせにね、
うん、
ラジオなんてみんなザーザー言ってるからとか、どの口が言うねんと。
いかにみんながですね、なんとなく聞いてる感がバレる瞬間ですね。
そうなんですよ。もう今テレビでやってるような、バラエティ番組で編集してないやつあったら持ってこいみたいなね。
まあただあんだけテロップや字幕からポコポコ入っとってね、無編集ライブって、いや待て待てって話ですけど。ライブって何やと思うんですけど。
いやでもほんまにね、テロップはね、うん、あれはね、はい、あった方がいいですもん。
あれでも結局、あれですよ、ダウンタウンのまっちゃんでしたっけ言いましたけど、やっぱその笑いのガヤとかドヤもそうですけど、
うん、
案内版だって言ってますが、ここで盛り上がってるんだよっていう部分とかの、やっぱその導入、最近なんかその、ポイントがわからないとか、ずれてるとか、うん、ここだっていうとこスルーされるのが多くて、
うん、
やっぱ気づいてもらうためにどうするかって時に、やっぱその、音とか、うん、エモーションとか、うん、そのテロップとか、
うん、
過剰な演出とか、
うん、
笑い声とか。
ね。 信号を与えてもらわんでええんやったらツッコミもいらんやんけって思いますもんね。
そうです。なんか、じゃあツイッターかなんかだったかな、ファン人が言ったんですよね。すっぴんでおもろいんやから、そんな、うん、ね、もう、ガヤとかそんなみたいな、まあ邪道ではないですけど、うん、この、いらんからって言うけど、まあ本人を言ったってその、分かってくれてる人はええけど、じゃあない人にやっぱああいうのはどうしてもいるんちゃうかっていう話が結構自分の中印象的でしたけどね。
ねえ。そうなんですよね。だから、その、ガヤの笑い声なんかでも番組によってちゃんと見てると、
うん、
編集の荒さをごまかすために使ってたりとかね。
ああ、そういうのもありなんですね。
これ、ガヤがなかったら今、全然、セリフとセリフの間繋がってないよねっていうところで、
はいはいはい、
割と多く目に、はははって入れることで、
うんうんう
ん、なんかごまかすとか、やってる番組の多いこと。
まあねー、うん。まあでもさっきの何でしたっけ、その、アメリカンコムファミリーなんかもそうですけど、やっぱガヤっていうのもある程度、あれも技ですからね。まあごまかし使うのはちょっと違う方向かもしれませんけど。
うん、リズムとかね。
はいはいはい。
そういう意味でもありなんで、いや、まあだから編集は結構みんなせないかんよっていうのと割とするようになったよねっていう。うん、
ちなみに一つ聞いてみたいんですけど、いいですか？
はい、はい。
今の話もつながってなかったらすいませんけども、結局、はいはい、昔ラジオ聞いてた人ですかって言ったらイエスですか？
あ、僕はもともと AM ラジオっ子ですね。
それはあれですか、よくあるその深夜の勉強のお供とか受験やってる時にはもうラジオガンガン聞いてた的な？
そうですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。だから僕中学校受験してますから。
はいはい。
小学校4年生ぐらいから。
はい。
まあ大体11時台から12時半とかのラジオを聞きながら。
ほうほうほう。
寝る前勉強してたんですよ。
ほう。じゃあやっぱりもうその頃からお友達でその、ながらの友みたいな感じですか？
そうですね。最初だから青春ラジメニアっていう未だにやってる番組ですけど。
はいはい。
アニメソングをかけ続ける番組があるわけですよ。
ほうほうほうほう。
ラジオ関西。
ラジオ関西、はい。
はい。AM 神戸っていう名前で一時やってましたけど。
その辺はちょっと地元じゃないんで。
558kHz。
いや、わかんないですけどね。
まあまあ、要はすごいローカル局ですよ。
はいはいはい。
で、割と有名なんですけど、土曜日の深夜かな？
うんうん。
に、2時間番組でやってて、
はいはい。
で、アニメソングかけるみたいな番組があるよって言われて、うん、へ、そんなあるんやっていう。で、なんか、たまたま友達がそういうのがあるっていうのを聞いて、
はい。
あ、じゃあ聞いてみようって思って、かけたら、
うん。
ちょうどガンダムの話とかしてて。
おー、ああ、楽曲じゃないところのコーナーもあるわけですね。
そうです、そうです。で、それから聞き出したりなんかしたんですけどね。
はいはいはい。
だからそっから、まあまあ、サイキック青年団。
おー。
はい、北野誠と、ね、はい。あの辺を、まあ、主に聞き出したりとかして。
はいはいはい。
まあ、オールナイトニッポンとか、ベタなとことか聞きつつ。
なるほどね。
うん、という人生ですね。
おー、しかも人生になりましたか？
割とラジオのリスナー人生みたいなのがね。
ほうほうほう。
やっぱ時代時代で聞く番組変わりますから。
そうですね。まあまあ、多分、変化は激しいですね。特にその映像がない媒体ですからね。
ですね。
音だけでいかに関心引くかっていうのは、かなりそういう辺は、リアルだと思いますけどね。で、まあ、あれですよ。なんでそんなに聞くかっていうと、私はその真逆ですわ、はいはい。ラジオ全然聞いてない人なんですよ。ラジオ人生を聞いた後で言うとなんか失礼ですけど。
だいたいね、聞く人は高校生なるならへんぐらいから聞くか、もう全く聞かないかっすよね。う
ん、ですんで、だいたいまあ、まあ、仮定すると、その、習慣で聞き始めてたらどんどん面白くて、うん、夜ずっと聞いてたっていう人と、その受験とかみたいに、うん、その集中してて、もうなんか頭がいってしまいそうの時に、うん、何か聞かせてくれって時に、その、公共電波で垂れ流しといてもとてもいいっていうのがある方とか、うん、あとまあ、どことは言いませんけど、京都のまあ、とある場所みたいに、その周りが山ばっかりで、ラジオしか聞くことがないから、諦めてラジオ聞いてるみたいな。
え、それはもうテレビも入らない的なことですか？
そうですね。まあ、どことの山品とかね、あの辺はもう、テレビの曲も少ないし、ラジオの曲も少ないし、みたいな。
はいはいはいはいはい。
まあ、学生の時自分いたんですけども、そうですね、そういうのがあれば、ラジオと多分ご縁もあるんですけど、はい、
うん。
受験勉強も全然せずに行ったんで、ラジオとお友達になる機会がなかったんですよね。
はあ、はあ。
だから、ポッドキャストからっていう、結構異端っていうと、お前がラジオ語るのみたいな感じではあるんですが、
ポッドキャストって一口言っても、でもな、どれぐらいですか？聞き出したんて。
多分、2007年とか、そんなぐらい遅いですよ。
2007年。あ、一応、うちの番組は始まってる頃ですね。
ですかね。ですね、ちょっとうろ覚えなんですけど、多分、ニコニコとかの、あのあたりの、立ち上げたあたりで、はい、結構いろんなサークルとかがですね、
うん。
宣伝とか、マッドとか、いろんなものをやってる時に、
うん。
まあ、好きなその創作やってるサークルさんのページに行くと、
うん、
ネットラジオもやってますよみたいな話があって、何ぞと思って見に行ったら、
うん、
そのデータで落とすと好きな時にいつでも聞けますよっていう媒体があって、
あ、はいはいはい、
しかもその音質とかはもうね、データで固定してますけん、ノイズも入らんですし、
うん、
でその放送時間にも縛られないし、で、そのいつでもっていう話ですけど、まあ、期限も関係ないじゃないですか。
そうですね。
で、うん、聞いてるうちにですね、やっぱりその、うん、まあ、ジャス君わかる通りですけど、結局公共の電波ではないインディーズの方に行くと、その、まあ、放送規制とか、禁止用語とかもかなり緩いですが、
うんうん。そうですね。割とだから、ネットラジオとかやり出した直後の人っていうのは、まあ、嬉しそうに気違いとおまんこって言いますからね。
まあ、否定はしませんね。それで、まあ、結局そこは楽しいコーナーとかいっぱいなんやかんや騒ぎながら、そのサークルの創作物の宣伝とか、うん、その連動する企画でずっと盛り上がっとったんですよね。
はいはいはいはい。
で、そっからいろんな番組を聞き始めて、だんだん広くなってくると、
うん、
あ、仕事でも私がちょうど営業方ですから、結構車で移動してる時なんかにですね、
うん、
そういうのが、まあ、マッチングすると素晴らしく相性が良かったわけですよね。
そうですね。AM ラジオとかやと車の中で狙った時間に聞きにくいですもんね。
そう。で、聞ける時間なんてもう大概暇な時間じゃないですか、そのもう、はいはい、通販番組で。いつもなんかここなんか、うん、セサミンとこみたいな、あ、名前出したらあかんか。やってるような感じとか、その、うん、なんです、その、いつもの番組の、なんかもう繰り返して、はいはい、これは昨日聞いた番組じゃないよ、同じなんじゃないかみたいな。
まあ、関西で言うと、河内屋菊水丸が喋ってるみたいなやつですね。
わからんけど、多分そんな感じだと思います。で、まあ、最近はね、笑い話ですけど、そのアプリが入って、ラジコが入ってで、ぐるぐる回ってるけど、結局やってることはラジオを聞けるって話で。まあ、あとはあれですよ、私がね、前の過疎圏の方にいるって話の、まあ、オチですけども、
はい、
曲が少ないんで、
ラジオも。
ラジオも入んないですね、うん。地元ローカルとかでみんなやってたりとか、その、うん、インディーズでやってる曲なんかもあるんですけど、
うん、
本当にもう素人に毛が生えた人とかがすごい面白おかしく楽しくやってるっていう部分であって、スキルとか、
うん、
出来とか、そういったクオリティ的な部分よりは、その、内輪ではっていう感じなんで。
はいはい。だって、この間、ちょっと前にもネタでしましたけど、
はいはい。
まあ、割と地方やとラジオ自体の曲数が少ないんで、結果、リスナーも少ないっていう話になって。
それですよ。
うん、だからまあまあ、それなりのクオリティやったりするじゃないですか。
はいはい。
だから、地方のラジオ局によっては、その一つの番組聞いてるのが数千人やったりとか、
うん、うんうんうん。
するって意味では、もうすでにアルさんの方が聞いてる人多いかもわかんないですよ。
えらいこっちゃですな。
もうこの番組ね、一応、2万ぐらいを推移してましたから。
そうですね。まあ、今はね、ちょっと移行してカウンターとか見る部分がちょっと方法変わっちゃいましたけど、うん、前は結構5000とか1万とか、どんどん数字見えましたもんね、みんな。
う
ん、
そうなんですよね。
そうなんです、うん。だから、ある意味では逆転現象も起きてるところで起きてるんですよね。
うん。
まあ、ジャス君も言ってる話で言うとあれですよ。鳥かごさん、まあ、山本さんとこなんかもそうですけど、うん、やっぱもうカウンター、まあ、あとタイムマシン部さんとかも、10万とかって、もう、いい意味で言うと化け物級のカウントが出てますしね。
うん、そうですね。だからね、なんかようわからんことになってしもてるんですけど、
うんうん、
なかなかに増えないですよね、リスナー数が、ね。
あとはまあさっき言った聞けない地域とか、その連動してないジャンルとの接点は結構新しい出会いですね。例えばさっきの部分で言うと、関東圏の番組なんか私から見たらもう聞けない番組だけど、データ上、ポッドキャストでは聞ける。
うん、
ただまあ本編ではないんで、さっき言ったやっぱその音源とか著作に触れる部分は全部バッサリ切られてるんで。
余計イラッとする場合ありますもんね。
そうなんですよ。ライブ感がないのと、あー、ここライブだったんだ、全カットや、みたいな感じになってますんで。
はいはいはいはい。まあ今のね、アンドロイドのアプリとかでラジコのアプリとか落とすと普通に聞けたりとかありますけどね。
それですね。でもやっぱりリアルタイムで入るっていう部分になると時間との制約になっちゃいますし。
うんうんうんうん。
やっぱその感度とさっきのその通信速度の関係でやっぱり安定しない時もありますが。まあアンドロイド的な素晴らしさもありますけども。
そういう意味ではラジオも伸びしろはあるんですけどね。ポッドキャストね。
最近なんかニュースでチラッとあったと思うんですけど、
はいはい、
結構ラジオ人口増えてるっていうのと、そのテレビがおもんないっていう、まあワードが最近よく聞くじゃないですか。
うんうんうん。
まあぶっちゃけて言うとテレビよりも面白いものに逃げてるだけでテレビが悪いっていう結論ではないんですけど、
うん。
やっぱりその、見てるっていうことは視覚的にそのもう固定されるじゃないですか。
もうテレビしながら何かって言っても片手間しかできないですからね。
そうなんですよ。だからまあ映画とかを一回 回見て、それをまた流してるの垂れ流しで、うん、いい部分だけチラチラ見るとかだったらわかるんですけど、
うん、
初見は大体見てるじゃないですか、ドラマでも何でもいいんですけども。
そうですね。うん、
そういう意味だと、やっぱラジオ、まあ私の場合って言ったその、聞き方がね、ポッドキャストから来てるんで、
うん、
聞き線になってるとあんまり同時になかなかできてないんで意味がないんですけど。
うん、
その辺もあって、ラジオが増えてるっていうのはあったんですけど、でも多分、うん、統計取ってるのは本当のラジオだと思うんですよね。ポッドキャストとかネットラジオは多分ないと思うんですよね、データ的には。
なんか、大竹誠ゴールデンラジオとか、ね、
やってますね。
ああいうね。
はいはいはいはい。
なんかそれもね、悔しいんですよ。
悔しい。どう悔しいんですか、ジャス君的には。
こうやってね、我々一応、頑張って喋ってるじゃないですか。で、頑張って喋って編集してアップしてしてるじゃないですか。
意識全部やってるんですよね。
ある程度自信持ってやってるわけでしょ。
うんうん。
で、そこでなんか番組のダイジェストみたいなやつが上におるなって思ったらイラッとしません？
まあ、再放送ですもんね、あれ簡単に。
何やそれって思うじゃないですか。
うん。
まあ、100歩譲って、
うん。
OVA 版に負けるのは構えへんけど、
うん。
ボトムズの総集編に負けるのは嫌やわ、みたいな。
総集編の意味が最近いろいろありますからね。どう突っ込むべきか。
いや、ウド編とかなってる。
ああ。ウド編ってどこです？
ウド編最初ですよ。12話あるやつを40分にまとめましたみたいなやつを。
はいはいはいはい。
の方がおもろいわって言われたら腹立つじゃないですか。
まあそこはね、繋ぎ合わせだって新しい創作物じゃないですからね。
ないんでね。なんかね、うん、そういう意味で違うなって思って。
でもそれ言ってしまうとあれじゃないですか。まあ問題発言かもしれませんけど、その有名勢じゃないですけど、喋ってる方がおもろければ、うん、ワードとかスキル関係なくても人気っていう部分で言うと、やっぱりその、
そう。
バロメーター的な部分で、ラジオの中がどうこうではないランキングだっていうのもやっぱ多々あるわけですよ。
それがね、
うん。
なんかその内容で勝負の状況にまだ持っていけてはないなって思って。
だから、iTunes でしたっけ？あれなんかやっぱ上げれるけども、やっぱその、規約とか、ワードにやるとやっぱバスッと切られたりもしますし。
うん、あれね、ほんで iTunes ランキング問題なのはね。
問題ですか？なんでしょう？
最近登録した人ランキングなんですよ。
最近登録した人ランキング？
ほうほう。はい。だから、このエピソードを登録した人が最近どれぐらいいるランキングとか、
はいはい。
この番組を最近登録した人ランキングやったりするんで。
ほうほう。
それはマスメディアが勝ちますよねっていう。
そうですわな
ぁ、うん。そこがね。
はいはい。
あのランキングガンやなと思ってて。
初心者質問でついでに聞いてみたいんですけど。
はい。
例えばエロコンテンツ的な部分とか、エロ音声的な話の部分で、うん、アウトっていう部分で消える場合ってのはあれどういう過程で消えていくんですか？
だから、アップルも、まあまあまあ、そう、グーグルとかもそうなんですけど、
はい。
エロに対してはゼロトレランス方式って言われる。
なんか X メンで聞いたような名前ですね。
要はね、ちょっとでも気になったらとりあえず削除なんですよ、あっこ。
あら、えらい豪快ですな。
うん。だからもうなんかあったら嫌なんで。
ああ、そういうことか。
うん。チェックしてる人で、あれ、これ気になるな、削除ぐらいの勢いで削除しよるんですよ。
で、復活ができない。
できない。まあ、ほぼできないというか、復活に関しては審査が厳重と。
はあ、そうすると、ぶっちゃけもうあれですか、別番組立ち上げ直す方が早いぐらいってことですか？
早いですね。
うわぁ、じゃあ看板が消えちゃうわけですか、その名前でいくと？
そうなんですよ。だから僕今、Google AdSense？
うんうん。
今まだ保留中のままなんですよ。
はいはいはい。
桜川マキシムのサイトに貼ってある Google AdSense の広告が、
うん。うん、
今消えたままなんですけど、
はい、
あれはイロハについて喋ったやつあったじゃないですか。女性向けのバイブレーター。
はあはあ、ああ、ちょっと前に話題になりましたね。
はい。ね、性的な用具に関しての、
うん、はいはい、
記載されてあるページに Google AdSense の広告を貼ることは禁止なので、
はあ、
まその他いろんなページについてももろもろ対処した上でもう一回言うてくれたら審査しますよって言われて、
うん、
その審査に今3回ぐらい落ちてるんですよ。
ああ、やっぱ無理なんですね。
だからエロ漫画の話してる回とかもあるんで。
はいはいはい。
その辺がいまいち対応しきれてないのをそこは細かくチェックしよるんですよ。
ああ。でもあれですよね、そのお仲間さん関係でも多分見たことあると思うんですけど。
はいはい。
そのエロ話とかその特化してる部分だけダウンロードのことですが消えてるのありますよ、バックナンバーから。
ああ、ありますね、はい。
あれは本人削除じゃないんですか？
いや、結局削除するしないっていうの、ところまでは、iTunes とかはしないんですよね。
ああ。
その音源自体の取り扱いというよりは番組単位。
ははは。じゃあもう完全に個ではなくても全体のアタックで丸ごと消えていくわけですね。
そうなんですよ。
ああ。
なのでね、その辺が。 結構めんどくさいとこではありますけど。
ですけど、まあ、小夢でさっきあれですけど、鳥かごさんのね、近くの方におったあの、うん、AV 人事相談とか、はいはい、ハッカーさんあたりが結構その辺で話してたなと思って。
そうなんですよね。あの辺は割とわかりやすくいかれたなと。
そうですね。あの、突然聞いてて、なかったんやとびっくりしましたけど。
まあ、あれも iTunes からダウンロードすることは実はできるんですけど、まあ、個別に自分で RSS 登録せなあかんっていうハードルが上がっちゃうと。
そうすると、皆さん入り口がわからんか、さっきのあの、ラジオ人口で言うとやっぱ減りますよね。
そうなんですよね。だいぶやっぱ。
肝心は探すじゃないですか。上げてるよっていう本人が言ってるんでそこに行くわけですし。
ただ新しいパイを取りにくいっていう。
そうですね。だから、私、タコラさんでしたけど、あれまた別番組に分け張るって言ってましたもんね。
言ってましたね。
ま
あだから、新規のパイ。だから、みんなね、スマホとか LTE とか、そういう環境がどんどんね。山陰地方はなかなかかもしれませんけど。
いや、でもあれですよ、どっかの 1% の話じゃないですけど、アンドロの方はまあまあいけますよ。はい、
あ、ほんまですか。
はい。
いや、だから、そういう意味では、割とみんな恵まれた環境じゃないですか、日本って。
でも、ポッドキャストって、どうです？ご自身、周りでは、スマホで聞いてる方って結構いるんですか？私やっぱ PC から落としてて、だいたい運ぶときに好きなように編集して、この話題とこの話題入れてみた感じですけど、あんま外ではやらないですけども。
まあ確かに僕もね、ダウンロードはパソコンですね。
まあやっぱ早いのと、視覚的に見やすいのと画面広いんで。
あとね、だから結局、まあその、ポータブルメディアがですね。
はいはい。
まあ、まだまだ容量的にこなれてないですよね。
そうですね。あと、まあ、UI というか、その、端末的には扱いにくいのがあるじゃないですか。特にその、ダウンロードページに入って、あれをして、これをして、これ移動して、またね、フォルダに入れてみたら、全然できないですし。
そうなんですよ。だからそういう意味では、その、アプリ側で何か、ブレイクスルーを起こすようなアプリが出てくれば違うんかなって気もしてるんですよ。例えば、その、RSS の管理もできて、で、自動で番組のそのデータベースも持って、て
はいはい。
で、かつ、その、ダウンロードするのは、例えば、Wi-Fi かとか、LTE の時だけとか、そういう形で。
ね、
うん。で、なおかつ、その、聞いたやつは、軒並み削除していくとか。
最強ですわ、それでしたら。
うん。
私、願望に近いですけど。
で、なんか、飛ばし聞きみたいな、これ聞いたけど、途中で、やっぱりこっちのエピソード聞いたけど、戻るってなったら、レジュームされるとか。
ああ、今でもそれ結構重宝しますもんね。
そういうね、なんかこう、特化したやつ。あと、だから、音量が小さすぎるやつは、ちゃんと引き上げるとか。
素晴らしいじゃないですか。
サバラジオ聞いててね、横電車が通るとね、総帥さん何言ってるか分かんない時結構あって、音量最大にして戻ってたら急に総帥さんが、こっちゃーとか言って、怒鳴って耳痛いみたいなのがあるんで、
大問題ですね、
その辺が、ないようにするとかね。
はいはいはい。
なんかそういうソフトがあればなんか劇的に変わりそうやのになとは思うんですけどね。
どうなんですかね、最近入るクラウドファウンディングじゃないですけど、ネットラジ軍で集まって開発費を出して作りますかって感じですね。
そうですね。ただまあそういう意味では桜川マキシムという番組はそこの場になかなか混じりにくいという過去がですね。
すいませんね、いらんこと思い出しました。
あったりしますけど。
でもまあ、
だからそのソフトとかに例えば評価の仕組みを組み込むとかね。
はいはいはい。そうですね。端末の中の機能になればね、連動しやすいんですけども。
そうなんですよ。だからそういう意味では、まだまだチャンスはあるんやけどなとか思いつつ。
まあどうなんでしょうね。逆にこのインディーズ感があるから自由度が高いっていうのも多分担保されてるんで、バランスはいろんなとこ取れてると思うんですが、その代わりにそっち犠牲になっちゃってますね。
そうですね。
どうで、でもさっき言った、やっぱり大手が動いてそういった、まあ、あれですよ、ゲーム機の本体みたいなもんですよね、もうほとんど。
そうですね。
でもどうでしょう、個人で作るのはやっぱりでもそれはポッドキャスト配信側の人間ですよね、多分。
そうですね。だからそれこそ本当に業界団体みたいなもんを立ち上げるとか戦闘。
ですよね。
なかなかね、そこで動きますっていうところはないんでしょうね。
だから、最近で言うとあれですか、メルマガとかが結構それに近いんですかね。著名人、有名人が有料メルマガ作っていって、で、もう僕は無理だ、こんなん書けない、続けられないって言って死んでいく人がいっぱいいる中で、そのペイができるって断言した人と、こんなん絶対無理やっていう人がおるけど、増えたり減ったり、話題があったりなかったりと。
そうなんですよね。一通だからね、何十円っていう単位だったとしても、1万人買えばね。
そうですよ。
生活できますから。
なんか何人かあれでメルマガだけで食っていける算段ができそうだけども実際いますでしょ。
まあ、メルマガで食える人は他でも食えてる人やったりしますけどね。
まあね、その情報量があるんで多分あちこち行ってるんだと思いますけど。
ああ、いやネットラジオもねそれできると思うんすけどね。
そうなんです。あれ見てて自分は結構比べててこっちは最近行けてて、うん、メルマガやけどメルマガ昔からあれやないかいと思ってしかも有料ですぜと思って見てるわけですよ。
メルマガなんか多分98年ぐらいからありますよ。
そうですよ。
うん。
しかも自分好きでね。まあ、ちょっと撮ってるんですけど。
あ、そうなんですか。
撮ってるんですよ。読めないんですよ。うん、多すぎて。ようこんなん書くなと思って。
ああ。え、どれぐらいの分量来るものなんですか、メルマガ。僕買ったことなくて。
いや、あれ、ムラがあります。まあ、ジャス君と同じですわ。特集号が欲しいとか、番外編が欲しいときなんか、短編でも上げてくる人がおるんですよ。
はい、はい、はい。
だからさっき言ったタイムリーな原発ネタでレポート行って、現地福島行って行かなくて伝えたいんで、その特別号を配布しますって言うと、いつもの半分ぐらいしかすごい早いのが出てきたりとか。ただまあお客さんも結構怒るんですよね。更新日守れと。月4回って言ってるんやから、そのリズムで読んでんのに5回とか言って気づかんだろうとか、読めないだろうとか。で、それをやったせいで、その通常号が遅れたり飛んだりするんだったら、いつも通りにやってくれたら嬉しいとかいう贅沢な声もやっぱり聞くと。
まあそうですね。週刊少年ジャンプ急に木曜日にもう一冊出しますとか言われたら、
ま
ワンピース一個飛んだやんけとかなりますもんね。
話繋がってないとか言ったら、自分知らへんのこれ増刊号出て、もう一個出てんで、わかるかみたいな。
木曜日はチャンピオン読む日やろみたいなね。
いや、チャンピオンみんな読んでんのかな。まあ、そういう話があってですね。で、その、まあ、読みたいんだったらもう完全多分あれですわ。電子書籍とかあっちの人が最強だと思いますわ。
ああ、なるほどね。
吸ってたらですね、A4 とかの紙が90枚出てきてびっくりしました、一回。
はいはいはいはい。
ほんとでかくしたけど何枚出てくるんだみたいな話で。
ああ、なるほどね。
一回ツイッターの TL で話題になってて、特別号が大変良かったって話があってて、
うん、
で、読めへんかったけど、あ、それは読みたいだと思って、短いやったら、これじゃあ印刷で仕事中読もうと思って読んでたら、10枚ぐらいだったんで、はい、すっきりしたわと思ってやってたら、次、本編が追いついてきてて、あ、これも出したいと思って、バーって言ったら、うわー、会社の紙やで、えらい出てきたみたいな。
なるほどね。それはでもわかりますね。
はいはい。
うんうんうん。
で、まあ、あっちもね、盛り上がってる。ジャス君はニコニコとかを見ます？
いや、ほぼ見ないですね。なんかあった時に、たまたまなんかで紹介されてるの見たら見ますけど。
でね、まあ今ニコニコの話題なくて、あそこを最近結構コラボしていろんなツールどんどん持ってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、今何でしたっけ？ブロマガってご存知ないです？
わかんないですね。
要はブログとメルマガ合体してるんですよ。
はいはいはい。
で、どう合体してるのかって言ったら、その文章体に動画って言うんですわ。生で配信する動画のコンテンツで絶対これがおもろいっていう部分にメルマガの方が合体してて有料で各人がどんどんランキングで参入してくるんですよ。
はいはいはい。
で、そのメルマガ単体で見てる人はいいんだけど、動画もさらに良かったらついて、さらにおもろいからこっちにもおいでみたいな。
なるほど。
で、例えばそのホリエモンとか他多数とか、わかりやすい人とか結構いっぱいおって、でタイムにやってるのと、その企業。広報ページ持ってて特集やったりする部分なんかも来てて、結構収益性で言うとあれ数字でかいんじゃないかと思いますけどね。
ああ、なるほどね。
会員がもともと入ってるのが、
堀江貴文とか840円とかしてますね、月額。
そうそうそう。だから、読んでる情報量に満足するかどうか個人差ですけど、単価的には結構取ってるんですよ。
800円って高いっすね。
高いです。だから多分、好きな人は。
安めのオナホールぐらいしますよね。
まあちょっと、ホリエモンのブロマガの横に、それ並べて一緒です言われても困りますけど
。いや、そのオナホールって、なんか、ちょっと気になっても買わないじゃないですか。
天下とかでもみんなね、値段が100円、300円、高い安い言ってますけど。
使い捨てやって思ったら ね。まあ、ある手まで使わないじゃないですか。
まあ、そうですわな。
でも、月額800円定期購読する人いるわけですもんね。
そう。だから、もうズバリですよ。だから、ホリエモンにそんだけ文章での魅力があるのか、じゃなくても、その単価がちゃんと履けるぐらいの文章量と内容をもらってるのか、どっちかですわな。で、結構統計出てるんですけど、一回登録すると面倒でみんな解約しないんですよね、あんまり。
そう
ですね。溜まってきても、また今度読めばいいかみたいな、絶対なるんで。
なるほどね。やっぱ、囲い込みですね。
そうなんだ。だから収益モデルと、その、習慣化ですわね。で、ネトラジって結構習慣化しにくいじゃないですか。特に、今ここでも喋らせていただいてますけど、二人揃って始まるじゃないですか。
そうそうそう。
で、下手すると仲間内で3人とか4人とか3人男性1人女性とかで、今日誰々集まれへんねん、仕事やとか、勉強があれやから受験やねんとか言うと、結構痛い時ありません？あのパーソナリティが引っ張るから好きやった時に核がいないとかいう場合？
サバラジオで総帥さんおらへんって言われたら困りますもんね。
それダメじゃないですか。
いやもうだからまあ今も二人っきりでやってますけど。
はいはいはい。
ちょっと前まで四人でやったり五人やったりでやってはったじゃないですか。
はいはいはい。
中で総帥さんいないっていうパターンあり得るのかっていう話になるわけですからね。
それ実際あったんですかね。
どうなんでしょう。僕過去音源そんなに昔の追ってないんで。
私もサバは長いんでですね。あんまりリアルで全部かけられてないんですが。
僕あの総帥さんに会うたびに過去音源次持ってきてくださいねって言おう思って忘れてるんですよ。
向こうも多分なんか痛そうやけどまあええかって感じでしょうね。
あの金出して買うから持ってきてくださいって言おう思ってるんですけど。
ああ、まあ、まとめてもらったら、あの、有料コンテンツ並みの価値がありますね。
そうなんですよね。
うん、でもやっぱ、一周ぐるっと待って帰ってくると、その、有料のコンテンツ、そういうとこちょこちょこ昔やってるもんが、流星に揉まれてるのに、うん、無料で聞けるネットラジオがなんで上に行けへんっていうのは、やっぱあれですかね。その、コンスタント続けるのと更新日と、やっぱそういう部分の、個人の波に左右されて、継続して聞きにくいんですかね。
いや、結局ね、だから、RSS 一個一個登録して、
はいはいはい。
で、その音源いちいち聞くやつに移してって。
うんうん。
まあ、暇な人でやることやからちゃいます？
まあ、確か慣れればね、やりますけど、うん、でも結構たまに入れますもんね。落としてて、フォルダーに入れてなかったとか。
うん、そうそうそう。
その、さっき言ったやつ、iTunes にないんで、サイトが落としてくると、うん、その、音源ファイル、デスクトップの投げといたまま、これ入れてなかったとか思って出てか気がつきますからね。
そうそうそうそう。
で、うわ、聞こうかと思ったら入ってへんみたいな。
それはね、だからそういうことやる人っていうのは、伊集院光のラジオ第1回から今まで全部聞いてますみたいなタイプの人やったりすると思いますわ。
それはもう猛者です。多分黙ってても体が覚えるぐらいの操作ですね。
今で912回ですけどね、伊集院光。
めっちゃやってますね。
全部聞いてますけどね。
伊集院さんはね、ムラがあるんで好きな時と嫌いな時が。
あ、最近慣れてくるとね、精神的に不安定な時は、はい、あ、精神的に今不安定なんだねって言って楽しめるっていう。
ああ、私の中でナイナイとかがダウンすぎて聞いてて暗くなるんじゃないかと心配しますけど。
ああ、ナイナイ、ナイナイはあれはあれで今また明るい方やと思ってるんですけどね。
そうですね。一時期だしね、おっつやみたいやなと思ってましたけど、どんだけテンション上げてないんだみたいな。
確かにちょっとやばかったですからね。
うん。相方ニコニコしてうん言ってますけど。
そうそうそう。なんで、まあ、結局だからそうですね。ツールの問題なんですかね。
じゃあやっぱり根っこの部分で、流通とかその媒体でなんか、うん、さっき言ったあれですか、大きなツールとかアプリとかもっと分かりやすいところにいかんダメなんですかね、
う
ん。
そうですね。だから、早い話、アプリ立ち上げたら、
うん、
自分が聞いてるようなラジオがバッバッバッバーって並んで、
うん、
今まだ聞いてないのこれですよって、これ、この番組のエピソードも4つ溜まってますけど、どうしますんとか出たり、
うんうんうん、
この番組とこの番組聞いてんやったら、こんなんおすすめとか出したり出せなかったりとかしますとか。
誘導してほしいのはやっぱありますよね。やっぱその、審議の番組、知らないのも結構ありますし、
うん。で、例えば、それ聞きながら、その、ね、うん、スマホなり、タブレットなりで、感想を入力しますか、入力します、ペッペッペッペ。これ入力するのはええけど、どこに投稿しますか、ツイッターですか、フェイスブックですか、LINE ですかっていうのが一発でできるとか。
ああ、最近のブログのアイコンがズラッと並んでる、あれ系が標準装備ってことですね。
とかまで全部やってるんやったら、割とチャンスあるんかなと。
そうですね。今 SNS と繋がってるのが唯一の強みですね、こっち側は。
そうなんですよ。
まあ、ハッシュタグもありますし、
うん、
番組が連動してる場合はね。
そうそうそう。だそういう意味では、なんかこう番組のデータとして、
うん、
そのもっとマルチメディア化するような、
はいはいはい。
仕組みを、その RSS とはまたさらにもう一個かます感じで、
うん。
うん、そのアプリとかと連動しつつっていう企画は日本初でやったら大きいんやろうけどな、とかね。
まあ、でも壁は大きそうですね。その作るところもそうですけども。
ね、最大の問題は誰が作るんっていう。
それですよ。
うん。
才能ある人多分いるとは思うんですが、果たしてって感じですよね。
ね、僕ね、アイディア出しとね、基礎設計の才能はね、多分すごくあるんですけど。
うんうん。
ついぞね、作れないんです。
プログラム的な部分ですか？
プログラムの才能がね、どういうんでしょう、硬い文章を書く才能とかと同じようなもんじゃないですか、あれって。
まあ、もう融通きかないですからね、あれも。
うん。僕ね、それがね、決定的にないなっていうのはもう諦めてるので。
まあまあ、でも長所短所ですから、多分そこに長けてる代わりにって感じはしますんで。
そうですね。だから、まあ、この音源聞いて、俺作れるよっていうアプリ制作者の方。
まあでもね、そうやったら俺やってみようかなって人がね、回り回って伝わってくれると嬉しいですけど。
そうそうそうそう、ね。
まあ、あと、オチはあれですね。さっき途中の話でジャスコも言ってましたけど、
はいはい、
スマ マホ組の若い人が増えてるっていうことは、デスクトップ PC の工程を経ていつも聞いてる人が、どんどんどんどんスマホに移っていくということは、
うん、
だんだんその探してて、見つけて、登録し入れててっていう過程が、なくなっていってるかもしれないですよね。
っていうか、そこをいつまでもありのままにしておくと取り残されるんやろ
う
なと。
だからさっき言ったアプリとかは、もう門みたいなもんですから、あそこから誰か入ってこれるようにしないと、
そうですね。
スマホデビューで、スマホでやってる、例えばその、SNS で覗いてるだけで、あと全然見えへんとか、
うん、
で曲も、その、プレイヤーとして聞いてて iTunes とかどうこうとか、音源引っ張ってくるとか、iPod 連動とか全然してない人とかは、
うん、
結構そのスマホの皮1枚だけの機能で足りてて電話がおまけで終わってる人いっぱいいるじゃないですか。
あります、あります。
そうするとそのネットラジオがどうこう言う前にインターネットに入ってる人が非常に少ないという話になってくると
そうそうそうそう、
もう別ジェネレーションと別人類
なんかどうでしょう、ディバイドが
本当ですよ、
うん、
この差は埋まらないですよ。
そうですよ、
うん、
もうあの神はいろいろな言葉に分けられたみたいな状態になるわけですよ。
いやもうバベルで済まないですよ、こんだけバラバラだったらもう どれも言語一緒にならないですからね。
ねえ、
だから今、その、ハッシュタグでね、リスナーさんとか桜川のファン人の方も見てますけども、
うん。
何をどのぐらい聞いてるのかというと、何で聞いてるのか意外とバラバラかもしれませんしね。
そうそう、そうなんですよね。
だって、さっきジャス君も言った、その、電車の中で聞いてたって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれも、その、スマホで落として直に聞いてるのか、
うん。
PC のデータを移して移行して入れ物で使ってって、スマホ自体で操作してないのかでも全然変わってきちゃうじゃないですか。
そうそうそうそう。
確かにまあ今の人はね、使うのも打つのもすごい早いんですけど、逆に特化してるじゃないですか。これだけやってるからこれはすごい上手い。なんか入力も上手いし、あれやけど、でもデスクトップ側はいらないっていう人は、やっぱそっち側の機能使ってないじゃないですか。
そうなんですよね。
結構面白いなと思う反面、ああ、もうじゃあやっぱ別の世代なんだなと思っちゃいますね、聞いてても。
iPhone でずっとパケ放題でやってますけど、
うんうん、
何を見てるんですかって言ったら iPhone で延々ニコニコ動画見てるみたいな高校生とかもいるわけじゃないですか。
あります。私もあれですよ。お得意さんとかが YouTube 見るのに遠距離移動中、
うん、うん。
もうその、田舎道みたいな感じで飛ばしてても、眠気が走り寄るんで、うん、音聞いてると子守歌になっちゃうと。
うん。
で、昔のその漫才とかあんなんとかでも言うから、多分ほんとキャッチーな話題のその上のトピックのやつから人気動画みたいなの見てるだけみたいな。
そうそう。だから、そういう人に対してはネットラジオ自動で再生する機能とかってすごい強いですもんね。
そうなんですよ。だから、その、さっき、ええらですよ。ジャスが言ってたアイコンがいっぱい並んでて連動してて SNS とっていう話と同じですけども。
うん。
結局その、ダイレクトのそこと繋がってないと、すぐ機能しない。で、今、ほとんどその、iPhone もそうですし、Android さんの新型もみんな標準で入ってるじゃないですか。うん、Facebook と、LINE と、Mixi と、Mixi、うん、入ってるのかな？Twitter
と、
Google Plus も最近入ってるのかな？
まあだから、そこについぞ入れなかったカカオトークね。
またその名前でいじめますか。で、やっぱりそういうのが、初めからデフォルトで入ってると、
うん、
みんな何も考えずそれを押すじゃないですか。
そうなんですよ。
やっぱそこにあれですよ、そのまだ見ぬ天才が作ったその最強のポッドキャスト専用のアプリの入り口が。
そう、だから、ポッドキャスト用のアプリっていうものすらほぼないっすもんね。
今、ニュース番組でザ・ボイスって番組があるんですけど、
はいはい。
結構もう硬いんで、週何人かのその、まあ、有名人呼んで、結構まあ、言いたい放題喋っていくニュースがあるんですけど、そこは、はいはい、普通のポッドキャストやってたんですけど、アプリもできましたね。そちらからどうぞっていうの聞いてて、お、頑張ってると思ってたんですけどね。
うん。だ独自アプリやとね、結局そのパイしか増えないですからね。
でもあれですよ、入り口が増えると、そこの番組としては、分母を増やすの成功する可能性がありますよ。
うん。いや、爆発的な増え方はしないじゃないですか。
うん。
その、ボイスっていう番組を知っていて気になったっていう人にはいいんですけど、
うんうん。
何も知らずに触れて、あ、これいいやん。あ、ボイスっていうのって増え方にはならないっていう。
でも、ジャス君、例えば仮の話ですけども、
はいはい。
その、桜がマキシムアプリができましたと。
うん。
で、例えば、まあ、サバラジオアプリができましたと。
うん。
で、ざーっとやってると、そのライバルがライバル読んでっていう部分は、やっぱガラポゴス的な部分で、やっぱ意味がないんですかね、最終的には。
いや、意味がないとまでは言わないですけど、未来はないだった。
ああ、やっぱ大きな山に登るにはそれではいけないですかね。
うん、なんかそれはなんか楽しい世界じゃないですよね。
結局今のあれですか、ゲームで言うとハード戦争みたいな感じになっちゃいますかね。
そうなんですよね。だから
結局。内が内がみたいな。
ゲームする人だけのハードやったらゲームする人の間でしか増えないでしょ、みたいな。
うん。
ゲームセンターに人が増えないですよね、的な話ですよ。
変わらないかもしれませんね。
ね、だから、ね。そういう意味では太鼓の達人みたいなの方が、ゲーセンに人呼んでるよ、みたいなことでね。
まあ、キャッチーですよね、いろんな意味で。
そうそうそう。統一プラットフォームの方がっていうのは、やっぱどうしても思ってますけどね。
ねえ、まあ、みんな忘れてると思うんですけど、10年か20年かもっと前か分かりませんけど、昔はゲームハードにもね、トロン計画ってあったじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
全ハードをね、一機種で統合して、みんなが会社で技術詰め込んでね、究極の箱作ってそこでできたらええやないかいっていうのは、
うん、
企業体である以上競争力になんなるからやりたないっていうのがオチなんですかね。
やっぱ結局ね、どうでしょう、鮮度を多くしてとじゃないですけど。
そうですかね。ポッドキャストでもそうだ、競合はどうなるんですか？やっぱ収益とはまた関係ないですよね。お金が取りたいからっていう方向になるのかな、最後は。
いや、結局ね、お金が取れる取れないっていうのは、
うん。
みんながね、やるやらないに関わってくるとこやと思うんですよね。
うん、うん、うん。
ブログ始めるときとかって、
はい。
これやり出して俺、ブログで食えたらどうするよみたいな、ちょっと思うじゃないですか。
まあ、某まとめサイト的な騒ぎの方になったのもその辺でしたわ、結局。
うん。だからそういう意味ではね、そういうのがちょっとあるとね、背中を押してくれるんですよ。
そうですね。だからその、アマゾンでね、リンク貼ってる部分なんかで、まあ、ファン人がそこを使って買い物ちょこちょこするぐらいの小銭でも、全やる気的には全然違いますしね。
そうなんです。で、まあ、大概自分が喋ってるのを聞かして面白いんちゃうんって思ってるやつはどっか画面使ったりするんで。
まあ、否定はしませんね。
うん、だからそういう人に対しては、ちょっとね、こう、クッと。
ほうほうほうほ
う。
まあでも、やっぱその発信してないとね、なんかダメになっちゃうっていうタイプの人もいるんで、そうそうそう、お題はいいから、とりあえず喋りたい、うん、みんな聞いてほしいっていうの全然あるんで、うん、全員が全員どっちかってことはないのも面白いんですけどね。
ね、だからもっと雑多なもんがね、
うんうん、
世に溢れたらいいのにって思うんですよ。
そうですね。
だからなんか、ね、割とネットラジオの業界に近しいよっていう人が、僕も番組始めましたっていうよりは、
うん、
いや、なんか儲かるらしいから俺やってみたるよ、みたいなね。
まあ、ある意味健全で分かりやすいですけどね。
うん。ヤクザだけどクッキー焼いたよじゃないですけど。
そこですか？
いやいや、ヤクザだけどネットラジオ始めてみたよとかね。
うんうんうん。
めちゃくちゃ聞いてみたいじゃないですか。
何喋んのかと思いますけどね。
そういう。
そうですね。まあ、でも、なんでしょう。さっきのそのガラパゴスとは別ですけど、例えばまあ、桜川でもいいですし、まあ、大手聞いてて、僕も始めてみたいと思うんで、どうしたらいいですかって言ったら、うん、その装備、これとこれとあったらいつでもできるよって始めてみましたっていうのを見ると、いい意味で感染拡大っていうのは、ある、うん、実際にはあるんですもんね。
そうです、そうです。結構ね、楽ですからね。
うん、そうですよね。まあ、実際ね、この番組聞いてくださってる方でも結構その個人でやっとられる方っていうのは多いじゃないですか。
うん。
やっぱそのね、ハッシュタグやサイト見てても、いろんな方がおって、いろんな番組やっとられるんで、
うん、
そのコピーで私もやってみたいっていうのも必ず違う形で自分の欲求の方向に行くんで、まあ、化けるじゃないですか、うん、みんな。
はいはいはい。
でもね、どんなにいろんな色でいろんな形になっても、その、見てもらう大きなその、レンズというかカメラというか、その、
うん、
映って、ここでこんなにみんな面白いことやってるんだよっていうのが、やっぱ最後の壁が破れないと、
そう。
うん。
ね、なんか、できたらね、どんなネットラジオ聞いてるのって言わしたいじゃないですか。
言わしたいし、聞きたいですね。
ね、なんか会社で、うん、何々君ってネットラジオとか聞くのって、は、聞かれたら嫌やな。
昔聞いてた番組あるんですけど、
はい、
身元バレをするしないのスリルが毎日あるらしくてですね。で、そういう人バンドとかやりよったせいで、もうバレてるっていう部分があって、はい、結構狭間で、どこまで何でバレてるのかっていうのに結構怯えてる人いますけど。
ねえ。せやな、それ困るな。
だから、オープンになるっていうことは、その、ネットラジオやっててすげえってのが、なってればいいんですけど、
ね
え。ネット人格を攻撃されると嫌なんで。
そうなんです。
お前さん普段喋らへんけど、番組で偉いよ喋るやないかい。いや、みたいな。
だからあれですね、そのアプリ作るとしたら、
うんうん、
まあ、僕らこうやってアイデア出したわけですから、
はい。
そのアプリの機能としてですね、
うんうん、
我々が指定する人には、桜川マキシムが永遠に表示されないとかですね。そういう機能は重要やなと思いますね。
それなんかSNS のブロック機能的な。
ブロック機能で、まあまあ、なんたら株式会社の人は永遠に 表示されないとか。
ああ、いいですね。
うん。あと、自動的に声が変わるとかですね。
あの、ボイスチェンジャー的な。
はい、どうも、ジャスです。みたいな、そういう。
いいですね。でも、名前変わってないじゃないですか。
いや、さすがに、ジャスっていう名前は出てこないじゃないですか。
はいはいはい。
うん。坂口智則とか言うてたら別ですけど。
いや、でも、あんなに方面出てきたら珍しいですけど。
そう。そうですわ。まあ、ちょっと誰かアプリくれっていう。
ですなでも、結構意外とあれですね、もやもやしてる人はいるのかもっていうのは、ちょっと今日初めて届いた思考ですね。
ああ、いや、多いと思いますよ。
誰か作ってくれへんかな、もしくはその、俺協力するか、誰か片腕おいで、みたいな人いるんですかね。
そうそう、こういう機能をやったらとか、そういうアイディア出しとかね。
お
ー。
案外あれなんじゃないですか、あの、2ちゃんとかニコニコにばらまいたら作ってくれませんかね、みんな。作ってみたとか、あの、要望があって、以下略の方、あの、これ見たらとか、あの、計画で、アイディア投げるからみんなこれなんとかしてくれ、みたいな。
うん。あってもいいと思うんですけどね。
おー。
うん。
そしたら、あのね、テキストだけで動画作って丸投げしますが。
そうですね。
気がついたり、ようわからんところで、間違うと、あの、うまいこといくかもしれませんけど。
うん。そうそうそう。なんかね、日本ではネットラジオがものすごくブームになってるよとかね。
そうですね。
うん。
だってもう、どう、ああ、今、ふと思いますけど、ネットラジオって海外ではどんな立ち位置なんでしょうね。はい、
どうなんでしょうね。それこそ聞こえてこないですよ。なんかアメリカ以外はあんまりそういうのやってなさそうな印象がどうしても。
結構昔聞いた話です。またうろ覚えシリーズですけど、アメリカのラジオ局とか日本のラジオ局って全然立ち位置違いますし、結構向こうって音楽とか流す番組はあるんですけど、まあ英語圏だから多分聞いてもわかんないんですけど、
うん、
あんまそういう番組もわかんないんです。前はその、ポッドキャストというかネットラジオでオンにすると、常にジャズが流れてるとかそういう番組なんかよくあったんですけどね。
ああ、そうですね。うん。だから割と右寄りな番組やってますよみたいなのはなんとなく聞こえてきたりとかはありましたけど、
はいはいはいはい、
そういう意味ではあんまりね聞こえてこないですもんね、ネットラジオどうのっていうのは。
そうですね。まあ、あとは、映画評論家の町山さんって言い張るじゃないですか。
はいはい。
あの人なんか、その、向こうに住んでて、向こうの話日本に伝えたりっていう部分なんかでは結構、うん、ネットラジオでしか聞けないっていうの面白かったりしますけどね。
そうね。だからなんかね。や
っぱ誰か起爆剤になってもらうか、アプリじゃなくてもいいんで。
うん。
でもどうでしょうね。風向きを変えてくれる、いい意味で事件でも起こればいいんですが。
いや、でもやっぱ、ツールじゃないですか。
やっぱりそこですかね。
そこやと思いますわ。結構需要はあるはずなんですよ。
でも正直あれですよ。まあこの番組もそうですけど、やっぱりその結構コンスタントに作ってて味がぶれない。うん、で、結構作り込んでたり、その自己満足の部分でここにこだわってるみたいなのがあると、いつ聞いても本当にクオリティは安定してて、で、やっぱりさっき言ったリスナーもアクティブで5万とか10万おるんだったら、
うん、
インディーズじゃないとこによっても確実につかめる人間はつかめるぐらいのコンテンツになってるはずなんですけどね。
うん、と思うんですけどね。
絶対に。だって、まあ、言うたら極論ですけど、プロが言っててまずいもんまずいじゃないですか。
そう、木村拓哉のラジオおもんないですもん。
個人名。でもそれだったら福山さんとかでよっぽどキャッチーじゃないですか。やっぱラジオだったら。
そう。福山雅治のラジオもあんまり面白くないわけじゃないですか。
まあ、ギャップが多分面白いんでしょう、おそらく、うん。
ギャップだけでしょ、あの人。
いやいや、でもやっぱあの風体であのギャップは他にあんまいないのは結構いいと思いますよ。
まあ。ね。
あれで下連発ってなかなか見ないと信じませんからみんな、
うん。あれでいきなりね、だから従軍慰安婦はね、とか言い出したら、すごいなって思いますけど。
それ多分スポンサー止めに行きますから。あの、これ結構面白いな。
うん、というわけで。
はい。だったらいいなって話が大変盛り上がったと。
そうですね。割と妄想に近い話ですね。
でもまあまあ言うだけは自由ですんで。
はい。よろしくと。
はい。任せた。誰か知らんけど。
はい。頑張れと。
応援してるぞと。
総水ラジオ。
坂口さん、総水ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。これね、
破天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って。
30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始ま
った
か。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってんね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい。
そんな我々が何やってるんですか。
総水ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。